ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時30分です。こちら阪神南県民センターですが、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはこの4月に人事異動で来られました石田県民躍動室長にお越しいただいております。石田さん、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はじめまして。実はお会いしたのは何週間か前に、はい、お会いはしたんですけれども、素敵な、ね、お声がちょっとあの遠いので少しマイクに近づいてもらってよかですか、ね、はい、すいません、改めまして今日はどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はというかこれから毎週お越しいただくことになりますけれども
緊張してますけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、3月までは、先週まではね、小坂県民交流室次長にお越しいただいてたわけなんですが、石田さんに代わられたわけでしょ。ほんで今ちょっとご紹介はさせていただいたんですけど、なんか役職名が次長じゃないなと思って なんか変わったんですかね。
はい、今年度組織改正がありまして、うんうん、これまでの県民交流室が県民躍動室という名称に変わりました、
うん、
でさらにこれまで副センター長が県民交流室長を兼務していましたが、うん、これがはずで、昨年度までの次長職も含めまして県民躍動室長というポストになりました。
なるほど。じゃあ、まあ、石田室長が若干
ちょっと言いにくいですけど
次長じゃなくて室長になるわけですね、
はい
はい、毎週よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、初回早速なんですけれども、どなたを連れてきていただきましたか。
はい、県民躍動室総務防災課から、企画防災担当の中村班長と和田さん、それから広部さんにが来てくれています。今日は阪神南県民センターでの広報活動についてご案内させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お三人さんにもいろいろお聞きしてまいりますけれども、まずは中村さんに早速お伺いします。初めてですよね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、ラジオって。
いや、もうめちゃめちゃ緊張します。
本当ですかさっきの高校生のノリでどうぞ、イエーイみたいな
あと20年はかける
すごいキラキラね、オーラがしてましたよね。さあ、中村さん、阪神南県民センターでは今まさにこうやってね、ラジオで放送させてもらっておりますけれども、もちろんラジオだけじゃなくていろんな広報活動をされているかと思います。具体的にはどんなことをされているんでしょうか。
はい、このラジオでですね、ラジオでの放送や、まあ、X、旧 Twitter などの SNS での情報提供など、メディアや時代の流れに合わせた広報活動をやっていますけれども、もちろん幅広い年齢層への情報を提供するために、従来の紙媒体での広報活動などいろいろな広報媒体を活用しまして、尼崎市、西宮市、芦屋市の兵庫県施策を地域情報の発信を行っております。
はい、
ではまずメディアや SNS での広報活動につきまして、担当の和田より紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、私から紹介させていただきます。
はい、
まず一番最初に、このコミュニティ FM ラジオでの広報について紹介させてもらいます。
はい、
阪神南県民センターや館内の県の職員の皆様がこのみんなの天崎放送局と、あと西宮にある桜 FM という地域コミュニティ FM があるんですけれども、この2つでこちら阪神南県民センターですというコーナーに出演させていただきまして、センターなどが実施する事業や、情報を地域の皆さんにお伝えしています。
はい、
まずこのみんなの天崎放送局 82.0MHz では毎週金曜日の三宅直子の天崎ワールドの中の16時30分から16時45分までの15分間を放送しています。
うん、
西宮にある桜 FM78.7MHz、 こちら放送エリアが西宮と芦屋市になってしまうんですけれども、毎月の第3火曜日、カフェアット桜通り内のコーナーとして16時30分から16時45分までの15分間放送させてもらってます、
はい。
どちらの放送も生放送で、館内各地のお知らせイベントなどをお知らせしてるんですけれども、出演する職員も当然ラジオで話すことに慣れていない初心者ですので少し緊張した姿や、紹介する事業やイベントの思いが伝わってくるかどうか分かりませんけれども頑張って伝えてるつもりですので放送する内容はもちろんですが、そんな姿にもちょっと初心者っぽい姿にも注目して聞いていただけるとありがたいです。
でもこの中では和田さんは2回目ですよね、は
い、そうです2回目です
他の皆さんは初めてですけども、緊張してますか、はい、大丈夫でしょ、もう
1回やったら慣れます
でしょ余裕な感じ で実はもう一方広部さんお越しいただいてて、はい、こんにちは、よろしくお願いします。実は出る予定ではなかったすいません、せっかくご挨拶に来てくださったので、はい、ぜひいろいろとご紹介いただけたらと思います。広部さんはどんなお仕事をされてるんですか。
そうですね、うん、私も、広報で、あと兵庫県の方から、県民だより兵庫っていう広報誌出してるんですけども、はいはい、その原稿を、うん、一緒に作らせてもらったりとか、うんうん、はい、そんな感じのことしてます。
はい、これからまたいろいろ関わらせていただきますのでね、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ラジオどうですか。
いや、緊張するかと思ってたんですけど、うん、三宅さんのおかげで
良かった、はい、してくれてる、
はい、してます、
よかったです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで一通りに今おしゃべりいただきましたけれども、広報について、お話をいただきました。さあ、そして、YouTube でという話がありましたけれども、阪神南県民センターのホームページでね、書いて、いただいてるんですよね、掲載していただいてるんですよね、ここ和田さん教えてください。
そうですね、阪神南県民センターのホームページの方で、はい、この天崎放送局さんと、あと桜 FM の放送分も含めて、うん、過去の放送を掲載させてもらってます。
はい。
阪神南ラジオで検索していただければ出てくると思いますので、はい、ぜひ一度検索よろしくお願いします。
そう、アーカイブとしてね、はい、残していただいてまして、どうもありがとうございます。いつでも聞けますけんね。ちなみに YouTube 配信では音楽とかコーナーのジングルが聞けないので、県民センターさんのホームページにアップされている分の音源ではジングル込みで聞いていただけますので、ね、ぜひ皆さんお聞きください。さあ、そして、その他 X について和田さん引き続きお願いします。
あ、そうなんです、阪神南県民センターでは X のアカウントを作成しておりまして、そこで様々な情報発信をさせてもらってます、
はい。
具体的には尼崎市と西宮市と芦屋市 の兵庫県の政策ですとか、あとは阪神南県民センターが開催するイベントや取り組みをリアルタイムで発信させてもらってます、
はい。
ぜひフォローの方よろしくお願いします、はい。そうですね、最近フォロワー結構伸びてきていますので、はい、これからも頑張って広報していこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はい。
私もフォローしてます。
ありがとうございます、
はい。
で、他にもですね、兵庫県庁の広報の公式インスタグラムというのがありまして、
はい、
こちらの方でですね、地域の内容を、様々な地域の内容を発信させてもらってます。定期的に阪神南地域の内容も発信させてもらってますので、ぜひこちらの方もフォローの方よろしくお願いします。
はい、わかりました。ではその他の広報活動について中村さん再び戻ってまいりました、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ではまずですね、先ほど広部の方からも話がありましたが、県民だより兵庫についてお伝えさせていただきます。
はい、
こちらはですね、県内全地域、兵庫県全田島から淡路までですね、で毎月各新聞に折り込みでお届けさせていただいております。新聞を購読されてない方はお近くの県民局だったり市役所もしくは図書館等に置いてありますので、そちらでもご覧いただければと思います。またですね、スマートフォン等でも、手軽に掲載内容をご覧いただけるように、市区庁の、広報誌が掲載されておりますマイ広報誌であったり街色といったようなアプリでもご確認をいただけます。もちろん県のホームページにも掲載しておりますので、すべての地域の記事を読むことができるようになっております。
はい、
さらにですね、兵庫県在住の、目が見えない見えにくい方のためにですね、県民だよりは展示版または内容を読み上げた音声 CD の無料で配布しております。 ご希望される方は兵庫県視覚障害者福祉協会の電磁出版担当、お電話 078-262-9201 078-262-9201 までご連絡してください。
はい、まあ、どんな方にでもこう情報を得てもらうことができるように対応されているということなんですよね。まさにユニバーサル SDGs な対応ですね。
はい、ちなみにですね、県民代理兵庫4月号の阪神南版は阪神南県民センターの主要な施策についてご紹介させていただいております。県民センターはどんなことをしているのか、知っている方はなかなか少ないかなと思いますので、ぜひ一度ご覧いただければと思っております。パソコンやスマートフォンでももちろん県民代理阪神南で検索いただけますとご覧いただけますので、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ検索してみてください。
はい、あと最後になりますが、阪神南県民センターでは、阪神南地域の魅力的な施設等や県立施設を紹介する阪神南県民センターガイドマップを発行しています。このガイドマップは尼崎市、西宮市、芦屋市の、各県立施設であったり、さまざまな、魅力的なスポットを紹介しています。県立施設の紹介については県が運営する施設を地図付きで紹介させていただいているほか、その他、県が行っておりますさまざまな、相談窓口や、場所等の掲載もしております。他にもですね、館内に点在するさまざまな、魅力的なスポットも紹介しております。また以前からこのコーナーでも、ご紹介させていただいたかと思うんですけども、阪神間モダニズムといいまして、大阪と神戸の間にある、環境によって生まれました建築や音楽、絵画、文化などの芸術文化や、ファッション、スポーツ、食文化などの、豊かな生活様式などの、大阪でも神戸でもないまさに阪神間という独自の文化につきまして、今回のガイドマップでご紹介をさせていただいて、特集記事を掲載させていただいております。阪神地域に数多く残るこういったモダニズム文建築であったりとか、阪神間モダニズムが開花しました頃に活躍された谷崎潤一郎だったりとか、そういったいろんな芸術家や文化人の邸宅や記念館の紹介をさせていただいております。
はい、ずっとねその阪神間モダニズムについていろんな情報を教えていただいておりました。その役目が今度から石田さんになるわけで、はい、よろしくお願いしますね。はい、で先ほどお話しいただいたんですけども、今回のガイドマップにはそういった情報もまた入っているということなんですよね。
はい、あとですね、特に今回のガイドマップに、ね、注目していただきましたのいただきたいのはですね、メイン紙面には兵庫フィールドパビリオンというものを掲載させていただいております。
はい、
こちらですね、兵庫フィールドパビリオンといいますのは、2025年の大阪・関西万博に合わせまして、地域の皆さんの活動を、より多くの人に発信していこうという取り組みにはなってになるんですけれども、この紙面におきましては、現時点でですね、兵庫フィールドパビリオンに認定されている施設等を紹介させていただいております。特にですね、プレミアプログラムといって、県内で、いくつしか認定されていません、尼崎運河クルーズツアーは、映画アマロックで話題になっております、尼崎港門、こちら通称アマロックですね、をチャーター船で通過しまして、水上で水門の開閉や水位の上げ下げを体感することができるほか、尼崎市魚釣り公園で、魚釣りを体験していただいた後、取れたての魚をバーベキューで楽しむことができるプログラムになっております。
楽しそうじゃないですか。私この間アマロック取材に行かせていただいたんですけどもね、だからあの中を船に乗って通過することができるということなんですよね。それはなかなかできない体験ですよね、中村さん。
そう、ぜひ一度体験していただければなと思いますので、その他にもですね、ガイドマップでは尼崎西宮芦屋の魅力を体験できる、プログラムを紹介していますので、ぜひ兵庫フィールドパビリオンを通じまして、今まで気づかなかった地域の魅力を発見していただければと思いますので、ぜひ一度体験の方をお願いいたします。
はい、
この阪神南センター、阪神南県民センターガイドマップはお近くの市役所や県立施設で、置いてありますので、ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。 阪神南の地域をよくご存知の方も、まあ、新しく当然来られた方もおられると思いますので、うん、ぜひこちらをご活用の上、地域のことを知っていただければなと思います。
はい、使いやすいマップとなっておりますのでぜひご活用ください。中村さん、和田さん、そして広部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後に石田室長、はい、お時間あんまり気にされなくて大丈夫なんで、準備してきていただいたものをぜひご紹介ください。
はい、ありがとうございます。では私からは、来週兵庫県で先行上映される映画アマロックについて、すでにご存知の方も多いたくさん宣伝してくださってるようですので多いかもしれませんけど、ご紹介させていただきます。
お願いします。
はい、このアマロックという映画ですが、そのタイトルの通り、尼崎市の沿岸部にある尼崎港門の愛称であるアマロックをモチーフにしていまして、尼崎出身の中村和弘監督が作った映画です。映画の内容を少しだけ紹介しますと、姫路市出身の江口のり子さんと大阪市出身の中条あやみさんのダブル主演で、そこに大阪市出身の笑福亭鶴瓶さんが絡むという関西出身の豪華3キャストのタッグが実現しました。
はい、
まず舞台はここ尼崎です。
うん、
江口のり子さんは尼崎で育った39歳、人生を仕事に捧げてきたんですが、理不尽なリストラで失業して以来、実家でニートのような生活を送っている娘です。笑福亭鶴瓶さん扮するその父親は町工場を経営しているんですが、能天気で人生に起こることは何でも楽しまなを口癖に、ご近所さんと遊んでばかりでした。ところが突然この父親が再婚すると言い出して連れてきたのは、なんと20歳の市役所勤務の女性、中条あやみさんでした。自分よりはるかに若い義母を受け入れられない娘をよそに、父親と20歳の義母との想定外の共同生活が始まるんですが、年齢も逆転、価値観も究極的にずれている娘と義母の共同生活は想定外の連続なんです。でも家族ならではのコミカルな関西弁での会話劇だけでなく、バラバラだった家族がさまざまな現実に立ち向かう中で一つになっていくという人生喜劇になっています。
はい、
ではなぜこの映画のタイトルがアマロックなのかということなんですが、能天気だけれども温かみがあって、家族の支柱であり、人生に起こることは何でも楽しまなを口癖に、家族をいつも見守るお父ちゃんが特に目立ちもしないけれど、いつも台風や津波から尼崎の町を守ってくれる大きな尼崎港門、通称アマロックのような存在として描かれていて、またその生き方もロックな人生ということにもかけられています。さまざまな問題を抱えた継ぎはぎだらけの家族なんですが、なぜかホッとする、愛すべき一家と地域の人々の心の機微を丁寧に描かれています。この映画アマロックは来週金曜4月12日に兵庫県で先行上映、再来週の金曜4月19日からは全国で公開予定となっています。
はい、
39歳独身の娘と65歳能天気な父、それから20歳の父の再婚相手、この継ぎはぎ家族のご実家ムービーをぜひご覧いただきたいということでご紹介させていただきました。
はい、石田さんどうもありがとうございます。そうです、初めての
いやもう、まだまだ緊張してるんです
が、
相槌をすごく上手に言ってくださるので話しやすかったです。
よかったです、相談言ってもらえて、ね、こんな感じでね、毎週お願いしたいと思いますが、はい、アマロックね、うちの放送局でもアマロックウィークということで、関係していただいた方々をゲストにお招きしてっていうのをねやってまして、来週は中村監督も来てくださいますし、で来週の金曜日、うちの番組では先日県民センターさん通じてアマロックの取材行かせていただきます ったので、その模様をお届けしていきたいと思います。ぜひ皆さん劇場に足をお運びください。アマロックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日ね第1回目でございましたけれども、今日は県民躍動室、総務防災課から中村班長と和田さん、そして広部さん、はい、それから石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。